こんにちは、マイカップオブティーのポトフです。今日はね、先日のね、エイプリルフールの、お礼みたいなものと、あと、ツイッターってね、前に少し話したんですけど、そのサイトについて、ちょっとまたお話したいと思います。では、その前に一曲、NJ さんで嘘をついてもいいよ。
嘘をついてもいいよ。だから君のそばに。
はい、NJ さんで嘘をついてもいいよという曲を流しておりますが、先日ね、4月1日エイプリルフール、元ね、チャンネル北国 TV のですね、ブログサービスのですね、管理人をしてましたですね、佐藤さんがね、日本インターネットエイプリルフール協会っていうところの次期主席？主席？よくわかんないけど、なんか代表っぽいことをしてるようで、一応ねそこにね エイブリルフール、なんかやりますよっていう参加表明をね、ポッドミュージックストリートの方でしてたんですよ。エイブリルフール前にね。まあ忙しいからね、できるかどうか分かんなかったんだけど、そこに表明すればやらざるを得ないなと思って表明してみまして、で4月1日、やらせていただきました。でね、本当準備する時間なくて、本当にエイブリルフールになってからどれぐらいだかな、朝4時ぐらいに起きて、4時だったかな5時だったかな、起きて2時間ぐらいで仕込んでね、アップさせてもらい、一応このマイクアップオブティーでも記事を書き、でポッドミュージックストリートのトップページに、まあ本当キー、1ページ専用に iWeb で作り、ポッドミュージックストリートのメール登録してもらった人でね、登録してもらった人でメール送ってもいいよって言ってくれてる方へメール一斉配信しっていうね、あとミクシーに書きみたいな感じで、ちょっと遊ばせていただきました。日曜日だったこともあってできました。はい。で何をやったかって言ったらね、あのシェアミュージックのフェスティバル、フジロックフェスティバルみたいなものをやりたいなと思前々から思ってたんですけどね、シェアミュージックのね、それをとうとう開催しますよみたいなことをね、でっち上げてみまして、まあけどね、皆さん好意的に結構、楽しんでもらったようで、架空であるにもかかわらず、参加表明していただけるアーティストさん、あとこの日程なら行けますよって言ってくださる方、あとそう本当にね、参加アーティストから、アーティストがね、参加するにはね、どうしたらいいか細かい条件を教えてくださいというようなね、問い合わせ等々、ほんといろいろありまして、皆様ありがとうございました。こっちも楽しかったです。はい。いやー、なんかこういうのはね、まあ、しょうもないんですけども、いいですね、やってみるのはね。はい。で、そう。以上ね、これは半分僕の前々から思ってる夢の一部なんですが、一応ね、ポットジャムが現実としてはね、ポットジャムありますんで、あともうどれぐらい2週間切っちゃいましたね。4月15日日曜日、午後1時から、3時までかな、アップルストア名古屋栄で、ポットジャム4をやります。こっちは本物ですんで、嘘じゃなくてね、アーティストのライブとかもあるはずです。あと、スティッカムで、ライブ中継しますんで、よろしければ、ということですね。あと、今日はもう一つ、ありまして、ちょっと、前々から話したいと思って、ちょっと長引いてるんですが、Twitter っていうね、サイトの話を以前もちょっとしたんですけども、これね、なんか結構、この記事に対、前のね、Twitter の記事に対してアクセスが多くて、で、どうもね、この Twitter っていうのがね、結構爆発的にページビューとかが増えてるみたいでね、結構、密かに注目を浴びてるサイト、おかげで、まあこれインスタントメッセンジャーね、からね、書き込めてたんですけども、今、落ちちゃってですね、IM の方が。一部復旧したのかな？だからそろそろ復旧してくれるかなと思うんだけど、僕が使ってる AIM はまだ落ちてるんですよね。で、ちょっとね、いつも日本語だとね、IM から日本語は書くと、化けるな、日本語が書けなかったんですけど、ね、サイトからは日本語書けたんですけど、どうもね、インスタントメッセンジャーからでも日本語を書くコツみたいなのはあるみたいなのをね、さっき見つけましたんで、それもちょっとね、紹介。まあ、要はね、全部英単語、英語も合わせて全部全角で書くか、半角の英数字を入れるんであれば、その英数字の前後に半角空白を入れるっていう風にすると、日本語大丈夫みたいなことがね、さっき書いてました。まあ、ちょっと試してないんで、うん。インスタントメッセンジャー落ちてるんでね、試してないんですけども。一応記事はリンク貼っておきます。あとね、 この Twitter の、なんだろう、サードパティのソフトみたいなものもね、結構探したらあるみたいで。だから、ね、今までインスタントメッセンジャーでね、サイトに行かずにも、アップできたのは、ね、何してるかっていう一行ね、アップするのはね、便利だなと思ってたんだけど、インスタントメッセンジャー以外にもね、専用のソフトがあるみたい。あとね、MacOS 10用のウィジットとかもあったりで。MacOS 10用のウィジットはね、トゥイジットとかいうやつかな。とかね、あと専用のアプリでね、Twitter ポストとかね、使ってみて。どっちもね、日本語大丈夫だったんですよ。あとね、その後、Twitterific っていうのかな？ Twitterific。こっちも使ってみて。今ね、まあその3つちょっと試して、Twitterific に落ち着きそうです。上のメニューバーにね、1個付け加えて押すと、ウィンドウが出てきて、もう一回押すと消えたりとかね。こっから書き込むのも日本語も大丈夫そうだったんで、インスタントメッセンジャーよりもね、この Twitter だけに関しては便利かも。な感じでね、ちょっと今面白く。で、もともとね、僕、ミクシーみたいな、ちょっと SNS はね、あんまり得意じゃなく、まあ、ただね、使ってる人、知り合いが多いんでね、情報収集のためにもっていう感じで割り切って使ったり、まあ、一応自分も書いたりしてるんですけど、あんまりね、なんか馴染めない感があるんですよ。SNS だったらね、どっちかって言ったら、マイスペースみたいなね、もうちょっとオープンなやつのものとかの方が、まあ、それよりもフリッカーだね、みたいな感じが。フリッカーも一応 SNS だよね。好きだったりするんだけど。それよりね、なんかね、Twitter の方が性に合ってる気はします。なんだろうね、オープンな感じがなのかな。だからこういうツールもね、多いし、多分でもっと出てくる感じだし、まあ、サイトに貼れるっていうのもいいしね。で、そう、Twitter のサイトわざわざ行くの結構めんどくさいんだけど、こう、アプリがね、いろいろあって、そっからアップできるのは、僕、Flickr もね、サイトから直接アップしないんですよ。なんていうのかな、1001っていう、ね、101なの？のソフト使って、写真アップしてるんですけどね。で、アップした後に行くっていう感じ。だから Twitter もね、書き込んで、あと人の書き込みとかは Twitterific なんかで見て気になったら、サイト行ってみたいなね。感じの使い方が多く。いや、非常に、性に合ってます。ということでね、結構おすすめです。っていうか、こういうのはね、なんか、多分、知ってる人がいっぱい使っていってる状況の方が面白くなると思うんで、ぜひぜひ、使ってるよっていう人は教えてください。ということでね。まあ、下手な SNS よりも、下手な SNS よりも、面白い。まあ、性に合う人は面白いと思いますよ。僕みたいにね。ということで、今日はその辺で終わりたいと思いますが、ね、ちょっと便利なね、ツールとか、ありましたんで、リンクをブログの方に貼っておきます。で、最後に一曲流したいと思います。ポットミュージックストリートの方から。KC 斎藤さんとワンボさんのコラボ曲で This Love Never Ends。 こちらを聴いてお別れしたいと思います。では、さよなら、ボトムでした。
Here we have a brand new song from Wambo. This dramatic and danceable tune is for everyone who is in love. This is called This Love Never Ends. Just goes like this.
ここで終わろうと思ったんですけども、今ちょっとニュース見てて、ジョブスト、EMI ですね、これ海外ので EMI ですよね、がちょっと DRM フリーの、高音質ダウンロード販売を開始しましたね。まあ今 iTunes ストアで売られている曲は、フェアプレイという DRM がかかっておりますが、これをね EMI と組んでDRM フリーの楽曲を扱うと iTunes ストアでですね、しかもビットレートが2倍、256kbps の AC ファイルで DRM なしで、値段がちょっと高めで1曲 1.29 ドルと、この辺がね、うまいですね。高音質にして値段ちょっと高くしますよっていうので EMI を落としたんでしょうね。まあちょっと前に、ジョブズはね DRM フリーにすべきだっていうような表明をしてましたが、きっと裏でこの EMI と話をほぼつけていたんでしょうね。だからあそこまで自信ありげに発表してまずやってしまうと、で、他のねメジャーレーベルとのへの追随を促すというような、まあ結構いつもの手ですよね、ジョブスとしてはね。いやー、しかしいろいろ値段付けとかも含めうまいなと思いますよ。いやー、けどねこの方向は僕は正しい方向だと思います。はい、まあそれでもね安い99セントのやつを残すのはね、まあやっぱりそれ以上金額的なとこでね高くする、まあ、ここで差別化を図るっていうね、一つの手ですね。これは面白いね。DRM フリーはね出てきてほしいなというかありだなと思ってたけど、ビットレート倍にして値段をちょっと上げるっていうとこまではね、あんま想像してなかったんで、さすがそこら辺がジョブスのねビジネス的な采配の一つじゃないかなと思います。さて、これで音楽業界またちょっとどうなんでしょう。ということでね、ちょっとニュースを見ちゃったんで追加で、入れちゃいました。ということで、ポトフでした。さよなら。じゃあね。